深夜特急オン・ザ・ロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談、0120-555583、555583。相続遺言は NCP グループ。
学生寮、社員寮、ドーミービジネスホテル、ドーミーイン、リゾートホテル癒しの湯宿、共立リゾート。我が家のようなくつろぎとおもてなしをあなたに。
今日もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード、第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント。2日後、私は宿を引き払い、バンコクの中央駅に向かった。鉄道でシンガポールまで行くつもりだった。バンコクからシンガポールまで、タイ、マレーシア、シンガポールの3国を走る国際列車があることは知っていたが、念のため駅の構内にあるツーリストインフォメーションで尋ねてみた。応対に出た係員は、私の風体を見て、国際列車では行かない方がいい、と忠告してくれた。確かに早いが、高くてある意味で不便だというのである。シンガポールまでの投資切符を買うと、タイで2日、他の国の2駅に2日ずつの計6日しか途中下車できないらしい。途中で気に入った村や町があったら、少しは滞在してみたい。3カ所しか降りられず、どこも2日しかいられないというのはつまらなさすぎる。普通で行きな。安いから。私が迷っていると、係員がそう言った。だが、普通の切符で行くにしても、とりあえずどこまでの切符を買えばいいのかわからない。国境まで買って好きなところで途中下車しても構わないのかと聞くと、それはできないという。どんなところに寄りたいんだい？そうだな。バンコクとは違った、ただの田舎の街がいいな。私が答えると、彼は地図の二つの街を指で押さえていった。心当たりまで買ったら、いいところ？何もないところさ。それはいいや。何もないただの田舎町。それはむしろこちらの望むところだ。私はその二つから、チュムポーンという町を選んだ。 彼が駅名を書いてくれた紙を窓口に差し出して切符を買うと、46バーツ、690円だった。出発は5時ということだった。発車時刻まで3時間以上もあった。私は駅前のマーケットへ行き、汽車の中で腹が空いた時のために食料を少し買い込んだ。そして、そのついでに、食べ損なった昼食をどこかで取ろうと思い、マーケットの周辺をうろついていると、まるで火事にあって焼け残ったようなバラックの前で、6、7歳の、いかにも端っこそうな男の子に、いらっしゃい、と呼びかけられた。バラックは黒焦げの柱に古びたトタンが屋根として乗っているだけで、その中にいくつかの食べ物屋が、寄り合い所帯のように入っている。私を呼び止めた男の子は、その片隅で、テーブル三台分の蕎麦屋をしている父親の、手伝いをしているらしかった。香港でもそうだったが、このバンコクでも、子供たちがよく働いていた。10歳以上にもなれば、一人前に仕事をしていたし、それより小さくても何らかの手助けをしていた。しかし、この男の子くらいの幼さで、一人前に店員としての仕事をこなしているのは、やはり相当に珍しかった。私は男の子の態度にいくらか人ずれしたものを感じないではなかったが、そのけなげさに打たれ、進められるままにテーブルに着いた。注文したのは、クエッティオナム。ひもかわうどんによく似たその麺は、私の昼の常食となっていた。出されたクエッティオナムは、麺もスープも美味しそうだったが、一口食べてみて、塩味がさっぱり効いていないことに気がついた。スープに塩を入れるのをうっかり忘れてしまったらしい。テーブルには、タイ独特の調味料である、ナムプラーや醤油は置いてあるのだが、塩がない。塩が欲しい。親父にいくらそう言っても通じない。風貌から彼らは華僑ではないかと思えたので、香港でよくやった筆談を試みることにした。紙に塩と書いてみたが、親父は首をかしげるばかりだ。どうしてわからないのだろう。しばらく考えて、それが略字であったことに気がついた。しかし政治を思い出そうとしても、難しすぎて出てこない。そこで私は、まず白と書き、次に辛いと書いてみた。すると親父はわかったらしく、はん?というようにうなずいて、小皿に白いものを乗せて持ってきてくれた。指で舐めてみると、間違いなく塩だった。塩を加えたスープは美味しかった。 一滴も余さず飲み干すと、さすがに喉が渇いてきた。冷たいコーラが飲みたくなり、注文すると、その店には置いてないらしく、男の子が走り出し、どこからか買ってきてくれた。タウライ?いくら?と尋ねると、6バーズという答えが返ってきた。相場は4バーツだからかなり高い。ボられたな、と思った。このような、いかにも生存競争が激しそうな駅前食堂で手伝いをしているうちに、この男の子にも妙な知恵がついてしまったのだろう。私は苦笑いしながら男の子に6バーツを渡し、麺の代金はいくらだと尋ねると、親父が怪訝そうな顔をする。どうやらコーラだけでなく、全部ひっくるめて6バーツだったらしいのだ。それならむしろ安すぎるくらいである。私は男の子に対して、全く無礼な考えを抱いたことへの詫びのつもりで、ポケットにあった50サタンをチップとして渡そうとした。しかし男の子はいらないと首を振る。そうか。少なすぎるのか。私が1バーツを取り出すと、男の子ははっきりした声を上げて言った。
No!
幼い子供とも思えないほど毅然たる拒絶だった。私はバンコクに来て、初めてと言えるほどの感動を受けた。その男の子は、チップなどいらない、あるいはもらういわれなどないということを、全身で表そうとしていた。私は自分が受けた感動をどう表現していいかわからず、ただその利発そうな顔を見つめているばかりだった。ふと、ザックの中の本に、和紙でできたしおり人形が挟まっているのを思い出し、そこの方から引っ張り出して男の子に手渡すと、珍しそうに裏や表を眺めていたが、私がそれをプレゼントしたいと身振りで伝えると、恥ずかしそうな、それでいて嬉しそうな笑いを浮かべながら受け取ってくれた。私は私で、バンコクにおける最後の日に、子供とはいえこんな気持ちのいいバンコクっ子に会えたことで、大いに気を良くしていた。これからマレー半島を縦断するが、この旅は存外ついているかもしれないな、と思った。もっとも、そう思うことで、マレー半島という皆目見当もつかない土地を縦断しようとしている自分を、どうにか励まそうとしていたのかもしれないのだが、しばらく駅前をうろついた後で、少し早めにプラットホームへ行き、すでに入線していた列車に乗り込んだ。車両は古く、車内はなんとなく薄暗かった。座席は硬い木でできており、片側が二人ずつ向かい合っての4人掛け。 通路を挟んで反対の側が3人ずつの6人掛けになっている。普通列車にもかかわらず座席は指定されており、私は3人並びの真ん中に座ることになった。
特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人や、お二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
薄暗い共同シャワー室で体にまとわりついた汗と埃を洗い流し、着替えを始めたその瞬間、ヒヤッとする体験をした。私をヒヤッとさせた正体は、一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間、ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
花房まりです。
瀬名純です。
大ヒット映画、サニーがミュージカルとして世界初上演。
とある女子高生たちの青春時代を彩った仲良しグループサニーの物語。
80年代の曲に乗せ、笑いあり涙ありの人生ストーリーをお楽しみください。
TBS ラジオ協力ミュージカルサニー、出演花房まり、瀬名純、小林彩子、馬場園梓、佐藤ひとみほか、6月26日から東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。詳しくはTBS ラジオイベントページをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ他各